はい、で皆さんこんばんは。今ご紹介に預かりました福岡の、ね方から参りました結びの会を主催しております岡部と申します。今日は、ね、出版記念イベントにお忙しい中お越しいただきまして本当に感謝しております。で初めに私の方から、この本を、ね、作った、わけも含めてですね、月を意識して、体と心を整えようっていう、ね、タイトルで約30分ほど、ね、お話しさせていただきたいなと思います。で月のリズムを、ね、意識するとなぜいいかっていうと揺らぎっていうね半額が戻ってくるからですね。皆さん揺らぐっていうこの心地よい感覚なんとなく分かります？例えばブランコ好きとしていませんか？私も家にね木製で手作りで作ったブランコがあって時々子供と一緒に乗るんですけど、このゆらゆらしてるとねなんとなく全身の緊張が抜けてねなんかホッとできる、すごくなんか全身がこの緩むような癒されるような感覚になれるんですね。なかなか子供ってぐずぐずねして寝ない時はどうするかっていうと、車に乗せてねしばらくドライブするとこの心地よいこの振動でね眠くなるのね。だから昔から赤ちゃんがこう泣いたりするとゆりかごってなってゆらゆらこう揺らしてあげるとねぐっすりこう眠る、ねことがあったわけですね。で我々はねなんか変わらないっていうかな、固定化されるとねなんとなく不自然、ちょっとこの不自然さを感じやすいんですね。例えば人工照明のこの明かりってどうですか？揺らぎがあります？絶えず一定の明るさですね。年間通して全くこの明るさって変わらなかったりする、そういうものにね我々は不自然さを感じるんですね。ところが太陽の光どうですか？朝昼夕方晩で毎日ねこう刻々と変化してますよね。春夏秋冬の季節の中でも太陽の光のね度合いって変わってくる、こういったものにない我々は自然っていうものをどうも感じるんじゃないかなって思うんですね。心地よさをね、我々はどうも揺らぎがなくなるとねなんとなく生命エネルギーがなくなっていく、そういう、ね、存在のようなんです。例えば扇風機の風とかクーラーの風ってどうでしょうか？自然を感じますか？絶えず一定な、ね変化しないものに対して不自然さを感じるわけですね。ところが自然界の本当の風ってどうですか？強く吹いたり弱く吹いたり時にはないだり、こういったね無限に変化するものに対して心地よいって感覚が本当に湧いてくるんですね。だからこう光については最近何が流行ってるかというと、ね、忙しい仕事から帰ってきて家の中でねこの蛍光灯とかね人工照明を消して、ね、ろうそくですねの炎って揺らぐのね、絶えず明るくなったり暗くなったり、これにね我々はホッとするなんか息吹っていうのをどうも感じるみたいですね。だから最近はねお風呂も人工照明を消してろうそくの明かりで入るっていう人がどうも多いようなんですね。だからろうそくっていうとね危ない世界ですね、怪しい世界なので最近そう言わない、キャンドルって言いますね。キャンドルライトっていうのは非常におしゃれな感覚がねするわけですけど、なぜそういったものに我々はね、なんとなく癒しを感じるかっていうと、これ今の社会が揺らぎがなくなってきたからですね。いろんな社会通念も含めて固定観念とかね常識とか先入観とか決めつけとか思い込みっていうね揺らがない意識の中で我々はどうも生命エネルギーをかなりね消耗をしてきてるような気がするんですね。ところが自然界っていうのは全て揺らぎですね。風もそれから湿気もそれから光もねそれから鳥の鳴き声、これもね F 分の1の揺らぎっていうエネルギーがある。聞くだけでね全身の緊張が緩んで、ね、血の流れとか気の流れとかね本当に生命エネルギーがこう上がれるんですね。虫の音、ね、例えば風のざわめき、特にね稲、田んぼの稲がざわざわってする音が、ね、一番人間を癒すんだそうですね。から波の音、川の小川のせせらぎ、そういうものがね今CD 化してねよく販売されているわけです。音楽っていうのもある意味ではこの揺らぎですよね。 今日私のね、まあ、このパーティーの最後にね、ドンピープルの素敵な揺らぎの音楽があるので、心身ともにこの緩んでね、皆さん帰ってほしいわけです。そんな中でなぜね、この月のリズムが必要かというと、月っていうのはどうでしょうか、満ちたり欠けたり、絶えず一月の中で揺らぎを持ってますよね。まん丸のまんまとか暗いまんまじゃなくて、絶えず刻々とね変化している。この姿をね見ると、なんとなくね我々は意識が揺らげるんです。この今の、あの西洋のカレンダーってどうですか、揺らぎがありますか。全くね毎年変化がない。でも月のカレンダーっていうのはね、満ちたりね、それから欠けたり、これ揺らぎがあるので、そういう揺らぎっていうのに我々がこう焦点が合うと、やっぱりね、それだけで全身のね過剰な力みっていうかな、力がこう抜けてね、非常にリラックスしやすい状況、生命エネルギーを上げることがねできるんですね。じゃあね、食べ物として揺らがないものも、ね、取り込むとね、非常に体の動脈硬化的な症状が起きやすいわけですけど、どんなものが揺らぎをなくすかというと、全国一律の味ってやつですよ。本当はね、食べ物っていうのは刻々と変化するわけでしょ。産地によっても季節によっても、ね、変化していくのが食べ物、本当の食べ物、全部違う。それぞれ形も、ね、味も色もね、ビタミンもミネラルも全部違って、それでいいんですね。ところが M 社のハンバーガーって知ってますか。魔のつくところ、ね、それからドがつくところね、これはね全世界どこ行っても味は同じなんです。こういうものをね食べ続けると何が起こるかっていうと、人間は、ね、この揺らぎをなくす、多様性ってものを受け入れることができなくなる、いろんな考えが違っていいんだっていうね、それが許せなくなるっていうかな、受け入れることができなくなり、一つの決まった結論、ね、決まった方向性しか受け入れんみたいなね、そういう方向に管理なしは支配、ね、されやすくなるんですね。時間の牢獄ってね、よく言われますけど、ミハイル・エンデガン、モモっていう本の中で時間泥棒っていうねことを書いてますけど、忙しい忙しいって言ってる人たちもね、今現在を楽しんでますよね。揺らぎが全くない、忙しさに流されて考える暇すらない、のんびりゆっくり味わってね、楽しむとか感動するとか、日々本当に感謝するとか、喜んで楽しく過ごすとか感覚がねないんですよ。忙しいっていう揺らがない時間軸の中で我々は生きてねいるケースが多い中で、どうしたらそういった忙しい時間軸から命の時間軸、本当に生きててよかったなって感動感謝喜びが湧き上がるような時間軸に戻れるかというと、実は月を意識するってことがすごく大事なんです。自然な、ね、このサイクルに我々は、ね、意識が合うことで、全てがのんびりゆっくりというね、宇宙の本来の揺らぎのリズムに戻っていけるんですね。日本人がすごいのは、昔のね日本江戸時代に使ってたね、暦っていうのは時間軸っていうのは刻って言ったね、一刻とか二刻って言って、冬時間夏時間違うのね。昼間の、ね、太陽の照る時間をこの等分するので、夏時間冬時間で違うのね。しかも月のカレンダーは3年に1回、13ヶ月っていうね月が来ます。長くなる年と短くなる年と、やっぱりこうね収縮揺らぐわけです。そういったね、本来宇宙は自然は揺らぎなんです。そういった揺らがないようなカレンダーの中で生きていると、全て人間は意識も動脈硬化、心の動脈硬化、固定観念ってものにはまって、常識を信じてそれすら受け入れないみたいな、違った答えを許さないみたいな、そういったね凝り固まった脳の構造になってしまう。自分で新たな発想とか多様性とか、ね、新たな能力開発とかってことがねおろそかになって、本当に与えられたことしかできないようなロボット人間っていうものになってしまうね、危険性があると思うんです。それに拍車をかけるのが添加物っていう全国一律の食べ物、人間の中に揺らぎってものをねなくしていきますね。一般のコンビニで売ってるものはもう全国どこでも同じ味、同じ色、同じね香り、こういうものが人間性をなくしてロボット化というね、 言われたことしかできないような状況を作っていってるんじゃないかと思うんです。そのものからどうしたら我々は脱することができるかというとね、今度は命ある食べ物、太陽っていうものや大地から風、雨、自然が育んだものは全部揺らぎがありますね。でそんな中でね、急がずに作った食べ物をスローフードって言います。手間暇っていうね、真心ってものを惜しまずに丹精込めて作ったお米とか、手間暇かけて草をむしりながらね作った命ある野菜とか、急がないリズムで手間暇っていう愛を持って育んだものっていうのは、食べた時に満足感っていうものが違いますね。でのんびりゆっくりで経済効率と無縁の超スローで作ったものっていうのは、本当に人間の緊張を解いて揺らぎっていうリズムをまたね体内に戻してくれる。揺らぎっていうのは、例えばね、根はならないっていう意識は揺らがなくなるんですね。そうしなくてはいけない、なしは絶対そうすべきだとかね。それとか、なんかな、決めつけ的な、ね、意識の持ち方、例えばマクロベイティックも多いんですけど、絶対満足ってはいけないとかね、絶対憎くってはいけないとなるとね、かえって抑圧感、潜在意識に、ね、食べたいけど食べれないっていうストレスが抑圧したデータとして溜まっていく、いつかそれが爆発します。そういったね、決めつけ的な入力の仕方はね、やめた方がよくてね、これからは食べたいときは食べてもいいし、食べたくなくなったらやめたらいいというニュートラルの設定をしておくとね、意外に重要っていうね、いいところに落ち着くんです。うちの子供にね、絶対この箱は開けてはいけないって言うでしょ。どうすると思いますか。必ず開けるのよ。ところがね、この箱は開けても開けなくてもいいよってね言うとね、意外にね無関心になって開けなくなる。で絶対人間もね、満足ってはいけないと思ったらますます食いたくなるんですよ。絶対に食ったらいけないと思ったらね、食べたくなるので、私はそういう指導しなくてね、食べたかったら月ね、お肉は2回ぐらい食べたらって自分のご褒美の日として、甘いものもね、ケーキも、まあ、1週間に1遍ぐらい、ね、ご褒美で食べたらって、で食べてもいいよって言っておくとね、意外に食べたくなくなるんですよ。意識のね、入力の仕方も揺らぎっていう入力、絶対じゃなくて、ねばならないじゃなくて、食べたい時には食べたらいいし、ね、食べたくなくなったらやめたらいいという、このようなセッティング、ね、例えば明日は明日の風が吹くっていう意識のあり方、明日あれもしなくてはいけない、これもしなくてはいけないって言うとね、固まっちゃいますよ。頑張るとね、どうですか、力は抜けますか、入りますか。かえって、ね、力が入りすぎてうまくね演技ができなくなるんですよ。だからね、運動部の監督がね、試合前に選手に何て言ってるかっていうと、力を抜けてて、力が抜けないとね、本当の、ね、技量が発揮できないですね。力を入れすぎてみんな頑張りすぎて、ね、皆さん揺らがなくなってしまった。これから皆さん頑張らない生き方、ね、力を抜くっていう方向性、そのためには競争しないってことね。一番にならなくてはいけない、絶対優勝とかね、絶対東大合格ってなるとね、それだけでプレッシャーですよ。負けたらどうしようって不安、心配、負ける恐怖どんどん襲ってきて、一時もね休むことができない意識の中でね、日曜日も絶えず勉強してないと、なんか置いてきぼりを食ってしまうような不安が襲ってくる。仕事もそう、ずっと仕事してないとね、誰かにね、強制で負けるような、そういった脅迫観念が襲ってきたりする。でも日本人の感性がすごいのは、負けるよが勝ちって言ってですね、どうぞお先にというね、そして感性ですよ。我こそは一番じゃなくてね、どうぞって譲るとね、その人が一番揺らげるとね、緊張が収まるんです。これからはね、自分がトップ、ね、一番じゃなくてね、どうぞっていうね、お互い譲り合う生き方が揺らぎ、みんなが元気になれる、本当に豊かさを作る生き方の方向じゃないかなって私は考えてますね。だからナンバーワンの、ね、時代はもう終わって、競争原理はそろそろね、おしまいにして、これからはオンリーワンでいいんですよ。その人独自の多様性でいいんですよ。みんな素晴らしい、だからそう認め合えるような、共感し合えるような、そのようなね、みんながみんな素晴らしいんだよって認め合えるような社会がすごく大事。そのためにはね、揺らぎっていうね、その 固定観念にはまらない意識の在り方をどう、ね、普段の生活の中でこうモチベートしていくかってことが大事で、その一つが月のリズムを意識した、ね、生活の仕方なんですよ、はい、でね、食べないと我々は生きていけないっていう観念にはまってますよね。多くの人が食べないと死ぬと思ってる。これもね、大きな固定観念の間違い。動物が病気するとどうしますか？食べ物抜くでしょ。食べずに動物は治す、ね、食べ過ぎた時には食べないっていう仕方が揺らぎなんです。食べっぱなしというね、一定じゃなくて食べる日と食べない日を設けるのは揺らぎなんです。ヨガで言うと緊張と弛緩、ね、締めっぱなしもいけない、緩めっぱなしもいけない、緊張と弛緩の揺らぎの中で中庸というね、非常に調和したバランスの状態がもたらされるってことですね。ギターの弦も今日ありますけど、これね、締めすぎたらどうですか？キンキンってね、耳に痛い音が出ますよね。緩みすぎたらボーっとした頼りない音しか出ない。そこで調弦というのは締めすぎず緩めすぎず、これが揺らぎですよ、うん、そういったね、ちょうどいいあの揺らぎの弦からは揺らぎという素晴らしい音が、癒しの波動が出てくるわけで、人間もね、締めっぱなしはダメなんですよ。頑張りすぎという時々、ね、力を抜く瞬間、ボーっとする時間持ってますか？今のね、社会はボーっとする瞬間許しませんからね。授業中ボーっとしたら注意されますから。居眠り、これがいいのよ、ね、ちょっと5分でも10分でも眠るとね、その後頭がすごく冴えて集中力上がる。こういったことをね、今の社会は許さないんです。経済効率の中ではボーっとしたりのんびりしたり、それからね、居眠りしたり、でも体っていうものの癒しからするとね、これほどね、大事な、ね、バランス調整機能はないのね。私は講座の中で大いに眠ってくださいっていう話をします。大いにボーっとしてください。私はボーっとしてる瞬間にね、ひらめくってことを知ってるから、ね、ボーっとしてる時に、ね、直感っていうインスピレーションというものがね、やってくるんですよ。本当に焦って何かを追ってる時ってなかなか来ないのね。力んでる時って、力を抜いた時に初めて生命エネルギーが宇宙と共鳴してね、こんこんといろんな創造エネルギーがやってくるってことなんです。力を抜く、ね、そういう意味では自然なリズムでのんびり生きる。そのためには今の忙しいカレンダーではなく、月というね、ずっと有限の昔から同じサイクルでのんびりゆっくりね、満ち欠けをしているサイクルにもう一度時間軸を合わせるということが大事ですね。でその中でね、新月と満月という最もデトックス、ね、そして修復する力が高い日に、ね、夕食を抜くという、ね、食べっぱなしの世界から食べないっていうことをする中で揺らぎっていうね、腸が戻るんですよ。固くなった腸がある人は固くなさっていうね、人を許さんとか認めんとか、ね、水に流さんとか固定観念、ね、本当に固くなっていう意識になってしまっている人が多くて、そういう人に対して断食っていうね、食べない揺らぎをもたらすと、ね、させるとね、腸にまた柔軟性っていう揺らぎが戻るんですよ。腸に柔軟性が戻るとね、人を受け入れてとか、聞く耳を持つとか、水に流すとかね、とらわれないとか、ね、それで固定観念から外れるような意識に目覚めるのね。腸と脳っていうのは同じね、働きを持ってて、腸も考える臓器だし、脳も考える、ね、臓器です。そういったね、腸が食べ物で変わると意識が変わっていくという順番です。だから自然豊かな、ね、緑の中で、自然の中で育まれた化学物質という、ね、固定化するものを使わない、本当に豊かな揺らぎの中で育まれたものが腸に入ると、本当に意識が揺らぎ始めて、肉体も緩み始めて、心地よいっていうね、状態、食べながら我々はできるわけです。ですので、ね、我々が、ね、目指す方向性っていうのは固まらない、固定化しない、今の固定化された常識っていうものに満ちたね、我々はなんかね、能力がないって思われてるような状況からね、出して、すごい多様性っていう能力がどんな人の中にも潜在能力としてあるというね、意識に目覚めてね、行ってほしいなと思うんですね。 私はね、揺らぐためには遊びってものがすごく大事だと思ってますよ。マクラビュティックの創始者の桜沢幸和先生は、ね、遊ばざる者食うべからずって言った。我々は働かざる者食うべからず、これがどうも違うみたいですね。遊ばざる者、ね、食うべからず。この遊びっていうのは何かっていうとね、ゆとりって言ってもいいですよ。遊びを行こう、ゆとりって。皆さん車のハンドルどうですか？遊びがないと急ハンドル切って危ないですよね。高速なんかでちょっと食っただけでね、ひっくり返ってしまったりする。左右に、ね、5センチぐらい動かしても何もね反応しない。遊びの部分があるからスムーズなハンドルさばきができるんじゃないですか。ブレーキはどうですか？アクセルはどうですか？急発進急ブレーキしないためにやっぱりね、踏み込んでも何も作動しない遊びっていう部分がやっぱりね大事なんですよ。制動しても発進してもね、これは服にしても靴にしてもちょっと遊びがないときついですよね。人間も朝と夕方で揺らぎで、ね、足の長さが違ってきたり、身長もね伸び縮みしてますから。線路だってね、少し間っていうものを設けなければ夏膨張してね線路が歪むのよ。必ず遊びっていう部分をいろんなものに対して持たせているわけですね。じゃあ皆さん人生の中に遊び持ってますか？のんびりぼーっとする何もしない時間持ってますか？何も音を出さない聞かない静寂さっていうのは持ってますか？音が溢れすぎてね、我々五感の中に閉じ込められているんです。ところが神社っていうのは音がない世界ですね。基本的に全くね、音がある世界から音がない世界に行くとね、今度は目に見えないこの次元の扉っていうね、五感を超えた世界と共鳴する、ね、認識っていう力がどうも上がってくる気がしますね。音がね、都会はありすぎる、ね、五感っていうものに閉じ込められる、それ揺らがないね、そういった世界に封印されている我々ね。そこからね、逸脱するには、音のない世界時々ね、静寂っていう中に浸かるってことが大事。揺らぎのないコンクリート、本当に緑っていう自然がない、人工的な照明、人工的な音、今本当にいろんなね、カーナビでも人工的な音声ばっかりになって、揺らぎがあったかさが愛が全くない、あれはね、こういうね状況でテレビゲームなんていうものがで出されているわけだけど、あと揺らぎのない愛のない言葉、機械的な音声っていうものに毒されていくんですよ。そうじゃなくって鳥とか虫とか、それから木のざわめきとか水の音とかね、音とか、本当に人間の肉声とか CD もね、基本的にはね本当の音じゃないんですね。デジタルだから途切れてますから、アナログじゃないから、これで自然の音っていうものをね、我々は時々使う、全くね人工の音のない世界に行く、その中でね本当に大事なものに気づく瞬間が私はあるんじゃないかなって思っています。間っていうね言葉で表現してもいいけど、言葉でもねベラベラベラベラ、ね、連続して喋るとどうですか？言葉の価値って上がりますか落ちますか？徳川無声っていうね素晴らしい話し家が昔ねいらしたけど、徳川無声さんの素晴らしさは間の取り方、言葉と言葉の間に沈黙っていうものを設けるんですよ。そうするとね、沈黙してるときは魂が語ってます、ね、頭じゃなく魂に響く、響かせる、これが間という、ね、ものの使い方。これがないとどうなります？間が抜けた、間抜けっていう状態にこうなるんですね。音楽聞いた後にすぐ帰ります、どうですか？余韻っていう間を持ちませんか？ああ素晴らしかったな、お互いに感動し合うような間が大事じゃないですか。ところが今のね社会は間を許さないんです。すぐ次すぐ次、これじゃあ何も感動とかね考えるね、そういったね余地がなくなる。皆さんは間っていうものをね大事にしてください。朝起きて、ああ気持ちよかったな、布団の中でちょっとね体をほぐすような間の時間があってもいいし、一つの行動から次に移るときにちょっとね間を設けるんですよ。電車で着いてすぐ私も公園じゃなくてね、ちょっと間隔を空けるのにちょっとまあ意識を少しほぐすっていうかな、ちょっと喫茶店でも行ってちょっとこう間をね、時間軸をちょっと忙しい移動っていう時間軸からホッとする時間軸に変えて、 それからこう話すとね、本当に間のリズムっていうものがうまく取れるんですね。忙しいまま公園に入るとね、なんかね、せわしなく喋る自分がいるんですね。だからところどころね、間っていうものを設けることで皆さんは揺らぎっていうものを持てます。忙しい時間軸の中で何もしない、ぼーっとする、ね、ちょっと瞑想的な時間設けるってこともすごく大事なね、心地よく生きるなんか秘訣かなって考えています。まあ遊びをゆとりって考えてもね、いいかもしれませんけど、私はね、人生の遊びは何かって思った時に、これはねチャレンジだと思ってるんですよ。新しいことにチャレンジする、これね最大の遊びですね。どんな人と出会うか、ウキウキする、ワクワクする、とにかくね、人生を開く秘訣は新しいことにチャレンジし続けるってことですよ。その中でいろんな体験というものが積まれる、これ人生最大の遊びですね。決まりきったことをしてて面白いですけどさ、マンネリっていうね、苦の状態に入りますよ。揺らぎっていうのは固定化しないってことだから、時々新しい、ね、世界、新しい場所、新しい仕事、新しいやり方、新しい発想、そういうものにチャレンジ していく中で揺らぎが持てるんです。固定化したね仕事、本当にマンネリしてエネルギー落ちますよ。時々チャレンジする、新しいこと挑む、それがね人生最大の私揺らぎじゃないかなって思ってますね。という意味でね、私もいろんな本の依頼が吉田さんからね来るのよ。全くなんか書いたことのないような本も書けるでしょうなんてね、無理やり言われてですねで書いた本もね、こういった方あるんだけど、その中でね、まあなんとか自分にも、あ、こんな能力があったのって気づくような機会も多々ありました。だから皆さんもね、頼まれ事は試され事って表現がありますけどね、とにかくダメ元でやってみてください。できない理由をあげない、でもしかし無理って言わない、ね、とにかくできるって前提でね、まずやるとね、行動するとね、どうすればできるかってことは後から潜在意識が気づかせてくれます。成功者っていうのは何でもできるって前提で生きてる人です。でも成功しない人はできない、無理っていうね、もう固定観念、私にはその能力ないって決めつけて、ね、固定化して生きてる人は何やってもできない、できないように自分がロックしてるだけです。そのロックを打ち破るのに、まずできるっていうね観点、意識からね、日々生活するとね、必ずいつかできます。すぐにできなくても、ね、どこからできます。これがねやっぱり人生最大の私は遊び心っていうものじゃないかなって思うんですね。そうするとね、皆さん仕事も楽しくなりますよ。でもならない、仕方なく、いやいや我慢しての世界、まあ、固定化する、揺らぎがなくなる世界に対して嬉しく楽しく、ウキウキワクワクときめいてね、することっていうのは何やっても仕事でも疲れませんから、そのような人生日々遊び心でねやるってことが大事な、ね、これからの方向のような気がします。ということでぜひね、月のリズムを意識されて、今日月のカレンダーはねいくつか持ってきてます。新月満月がいつかっていうのがなかなかね心理的には書いてませんけど、この揺らぎのカレンダーを例えば一番目につくトイレとかに貼っておくだけでもね、皆さんは固定化した時間軸から外すこと、外れることができる、豊かな自然な、ね、時間と一体化することができる、その時に初めて共感エネルギーってことでインスピレーションとかさまざまな気づきってものをやってくるわけですね。でもっとそういったものが得たければ食べ続けるっていうのに、ちょっとね食べないっていう時期を設けることで非常にお腹に揺らぎっていうものが出てくる、それがね皆さんの生命エネルギーに必ずや、ね、変換していくんじゃないかなって思います。ということで、ね、30分の時間が来たので、とりあえず私の導入の話はねこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。